もっと教えて横手市議会。この時間はもっと教えて横手市議会のコーナーです。横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介します。現在横手市議会では、より開かれた議会を目指し、議員が一丸となって議会改革に取り組んでいます。その活動の一環として、議員が各班に分かれ、直接市民の皆さんに議会の活動状況をお知らせするとともに、さまざまな課題や姿勢、議会について意見交換を行う議会報告会意見交換会を開催しています。9回目となる今年度は、10月8日から23日までの間、各地区会議との共催により市内21会場で開催され、426人の方が参加されました。今回のもっと教えて横手市議会は、前半10月12日に対友交流研修館で開催された上げ種森地区からのレポートをお届けします。こちらの会場は一般の議員6名が担当です。議会報告会意見交換会は一部と二部に分かれて実施され、一部では各常任委員会で重要案件として設定しているテーマについての発信・意見交換がありました。二部では第一部で取り上げたテーマ、高齢者の足の確保、インフラ整備、特に除雪についてというテーマを掘り下げて、参加者の皆さんと意見交換を行いました。それでは地区会議代表者のインタビューをお送りします。さて、会が終わりました。お疲れ様でした。
どうもどうも、それこそお疲れ様です。
種森地区会議議長松下久夫さんにお話を伺います。今の率直な感想をお聞かせください。
数年、3年ぶりくらいで参加させていただきまして、前回まではテーマというのはなかったんですが、今回議会の中の先生方のこの意見を掘り下げて、そういうような今日のテーマでしたんで、私非常に良かったなと思っております。直接先生方と直接お話しできるっていうのが、少人数のグループで非常に話しやすく有意義な時間でした。
今後横手市議会に期待することを教えてください。
旧町村と違って非常に広範囲な中で、県の先生方頑張っていらっしゃると思います。今後とも大いにこの地域で大変な少子高齢化の中で、どこも同じなんですが、特にこの横手市というのは広範囲、広くて急激な人口減になっておりますし、もちろん少子高齢化のそういう時代の中で、荒波の中で、先生方にこれまで以上に頑張ってもらいたい、このように思っています。
種森地区会議議長松下久夫さんでした。ありがとうございました。
どうも。
続きまして、本日司会進行も務められておりました上げ地区会議議長小西隆之さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは率直な会が終わっての感想をお聞かせください。
そうですね、この会の持ち方について昨年ご相談を受けまして、私も、なかなか分からなかったんですけれども、去年からこういう班に分かれてフリートーキングのような形で、気楽に喋れるような会の形式になったわけなんですけれども、今年2回目ということなんですが、やはり私はこの形式がいいのではないかなと考えているところなので、もっといい形式があれば、ご意見を伺いにしたいんですけれども、少ない人数でフリーにお話しできる形だったので、まずは非常にいいのかなと。ただもう少し参加者が増えてくれれば、せっかくの機会ですので、もっと有意義な会になるのかなというところを感じているところです。それは我々が努力してもう少し集める人を集めるということもしなければいけないのかなと考えているところです。
テーマ設定に関してはいかがだったでしょうか。
いや、正直に言いまして、私は最初の打ち合わせから入ってるもんですから、ちょっと個人的な感情も入って、まあ、テーマお願いしたんですけれども、そこら辺もちょっとどうすればいいのかなっていうのはちょっと迷ってるところです。どういう形式がいいのかっていうのはまだ、この形式が2回目ですので、今後地域局の方々とも検討していかなければいけないのかなと考えています。
今後横手市議会に期待することを最後にお聞かせください。
そうですね、市の執行部と議会側はなんか対立の構図ばかりがこう目立っているようなふうに私は感じているんで、もう少し、まあ、良い意見交換といいますか、対立だけでなくてですね、同じ目線でいい方向を向ける部分もあってもいいのかなというのは個人的に感じているところです。
ここまでは上地区会議の議長小西隆之さんのお話でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
では最後に、一般の班長を務めました菅原啓津議員にお話を伺います。まずはお疲れ様でした。
はい、どうもありがとうございました。
今回の議会報告会いかがでしたか？
はい、昨年までは議会代表を、まあ、配布して終わりだったんです。でもいろいろこう試行錯誤して、今年はその地区会議の皆さんに、ね、テーマを設定していただいて、それを一つのこう何て言いますかな、叩き台にしながらやってみたらどうかというようなことで今回、やらせていただきました。やった結果としては少人数で今回3班に分かれてなんですけども、とてもリラックスして、みんなこう全員がお話ししてくれると、そういうこう雰囲気の中で、大変良かったんじゃないかなというふうにこう感じております。
改めて、今回のテーマを教えてください。
テーマといいますと、この地域では高齢者の足の確保、それからインフラ、いわゆる道路、橋梁、それから除雪、こういうふうなテーマが設定されておりました。
一般のところに参加してましたが、はい、どんな意見が出ましたか？
はい、やはりほとんどが身近な、例えば高齢者世帯が多くなってきたと。で、そういう地域をこれからどうして、足の確保したり、あるいは免許の返納、こういうふうなものも含めてなんですけども、これからどういう形でね、地域を守っていったらいいんだろうかと、そういうこうお話でしたし、中にはやはりその何て言いますか、流雪溝といいますかね、除雪した道路の枠の、雪を全部こう寄せるには大変だから、そういうのも欲しいなっていうようなこう要望もありましたし、本当に皆さんこう自分の本当に身近な話題を提供していただきました。
最後に今回の議会報告会の総括をお願いします。
はい、だんだんこういろいろ議員の皆さんと地区会議の皆さんがお互いにこう少しでもですね、こう知り合いになれたというか、そんなこう親近感を持って臨んでこられました。で、そういう中で私の一般でも話になったんですけども、やはり地域のみんなが力を合わせて、地域のことは地域でやらなければダメだよと、こういうお話がですね、今日参加した皆さんから出てきたんですね。ですから我々自助、共助、公助という、そういう中でやはりこう今時代がこういう時代ですから、皆さんそういう意識が私は非常にこう少しずつでも浸透してきているな。ですから私どもこう議会としても大変嬉しい発言でありましたし、これからもやはりこう議会が住民と近くなることによって、単なる要望ではなくて、あ、そういう声もどんどん拾えるんだな、そんな感じを持ちました。本当に良かったなと思ってます。
ここまでは一般の班長を務めました菅原啓津議員のお話でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、前半は上げ種森地区からの議会報告会意見交換会のレポートでした。続いて後半です。後半は来週19日に迫った Y8 サミット総会横手市議会についてお送りします。本番で議長という大役を務めることになった増田中学校と十文字中学校の生徒に意気込みをインタビューしてきましたので、その模様をお届けします。 まずは増田中学校の佐藤太陽さんです。
増田中学校3年の佐藤太陽です。
太陽さんは議長役を務めるということなんですが、意気込みをお願いします。
議会がスムーズに進められるように、はきはき堂々とした姿で進行できるように頑張ります。
増田中学校はどんな提案をするんですか？
若者の移住定住について提案します。具体的には秋田県で行われている A ターンをもとにした横手市に移住者を呼び込む Y ターンというシステムや、子育てをもっとしやすくするためのアプリの作成について提案します。
とっても興味深い視点ですね。これまでいろいろ話し合いをしてきたと思うんですけど、大変だったことってどんなことですか？
仲間同士で毎回意見を言い合うので、意見の食い違いやまとめることが大変でした。しかしその分、話し合っていく中で新しい意見が生まれたり、内容が良くなっていて、いい方向に持っていけたのが良かったです。
あとは本番を待つばかりとなってますね。7月に政策形成懇談会、太陽さんも参加されてましたか？
はい。
その時議員の方からアドバイスをもらったと思います。どのようにその話し合いを生かしてこれまで話し合ってきましたか？
7月に考えた案は現実的ではないという部分があったので、議員の方のアドバイスを参考にして、これから自分たちの政策を実現させるためにはどうしたらよいか考えることができました。
政策形成懇談会をきっかけに、より具体的に深く考えることができたということですね。では本番への増田中学校の意気込みを最後にお聞かせください。
まだ本番まで時間があるので、それまでもっと内容を濃くしていきたいです。そして議会では自分たちの考えが市で実現して、横手市の人口が増え、横手市がさらに活性化できればいいなと思います。
ここまで増田中学校佐藤太陽さんからお話を伺いました。本番頑張ってくださいね。
はい。
続いては十文字中学校小国美咲さんのインタビューです。
十文字中学校3年小国美咲です。
まずは議長役を務めるということなんですけど、これに対する意気込みをお聞かせください。
はい。議長を務めるのは初めての体験ですが、それぞれで企画した提案をスムーズに議会で提案できるような環境づくりを心がけて頑張りたいと思います。
十文字中学校はどんな提案をするのか教えてください。
はい。私たち十文字中学校生徒会は、横手市内の小中学校の行事や取り組み、児童会、生徒会活動を横手市法や横手市ホームページを通して市民に伝え、高齢者を中心に活気を与えられるような取り組みを提案します。
これまでさまざまな話し合いを重ねてきたと思うんですけど、大変だったことってどんなことですか？
はい。大変だったことは、自分たちで考えた提案を議員の方や他校の生徒会との話し合いを通して、より現実的で具体的なものにするために考えを深めていくことです。またどんな人にでも伝わりやすい文章構成や言葉遣いなどを工夫し考えていくことが大変でした。
7月に政策形成懇談会があったと思いますけど、参加されてましたか？
はい、参加しました。
その時横手市議会議員の皆さんからアドバイスをもらったと思いますが、このアドバイスを生かして何か話し合いってしてきましたか？
はい。市議会の議員の方々だからこそ知っている本当の横手市を政策形成懇談会で知ることができました。そこで教えていただいたことから、横手の課題を見つけ出し、今後の横手に必要なことを考えて話し合ってきました。
いろいろアドバイスしてくれた議員さんに、こういうところを見てほしいっていうのってありますか？
政策形成懇談会では、自分たちが知らなかった横手というのをたくさん教わったので、その部分をこう自分たちで考えて提案するところを見てもらいたいなと思います。
では最後に、いよいよ本番が近づいてきました。 意気込みをお願いします。
はい、私たちの提案が少しでも横手市に良い影響を与えられるものになるよう、本番まで内容を確認し深め、本番では堂々と提案できるように頑張りたいと思います。
本番頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございました。
ここまでは十文字中学校小国美咲さんのお話でした。ここまで Y8 サミット総会横手市議会で議長という大役を務めることになった増田中学校と十文字中学校の生徒の意気込みをお送りしました。 Y8 サミット総会横手市議会は11月19日木曜日が本番です。本会議場で傍聴することもできますし、通常の議会と同じくライブ中継も録画映像も配信予定です。皆さんもぜひこの Y8 サミットメンバーの制作提案にご注目ください。さて、もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。次回の放送は11月23日。12月定例会のお知らせと十文字、三重、上田、睦相地区の議会報告会の模様をお送りする予定です。ぜひお聞きください。また議会だよりモニターについても随時募集していますので、詳しくは市議会ホームページや議会だよりをご覧いただくか、議会事務局までお問い合わせください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介します。ご期待ください。